これにて谷議員の一般質問を終わります。次、
はい、
1番中村議員。
それでは今日は2歳児未満の保育について町の考えをお聞きしたいと思います。昨今保育所の拡充について国会やメディアで話題になっています。昨日の新聞にも保育園の審査に落ちた不満を綴ったブログが波紋を広げ、保育制度の充実を求める署名が6日間で2万8000人も集まったとありました。政府は1億人総活躍社会や第4次男女共同参画社会基本法を打ち出し、あらゆる分野における女性の活躍を推奨しています。基本的な考えにあるのは、労働者不足や少子高齢化の問題解決です。特に女性の労働力の確保を重要視していて、働きたい女性が仕事と子育て介護などの二者択一を迫られることなく働き続けられるような環境整備を進めることが必要であるとしています。過疎地域においては人口減少という厳しい現実に直面する中、活力ある地域社会を形成するために、男女とも希望に応じて安心して働き、子育てをすることができる地域社会の実現が不可欠であると言っています。そして政府は、29年度末までには待機児童ゼロを目指すと唱えています。本庁では、満2歳から保護者が労働のため日中の保育にかける場合の入所は認められていますが、2歳に満たない子どもについては保育ママ利用事業制度があります。利用実績は今年度5件ということでした。しかしこの事業にも少し問題があって、保育ママを担当の課で紹介してくれることはなく、自分の責任で探さなければいけません。町外からの転入者ならなおさら見知らぬ土地で保育ママを探すのはとても困難です。現在保育ママをしている方も、友達の子供だからとか知り合いだから気兼ねなく情報交換ができるので預かることはできるけど、知らない人の子供は保育資格があるわけでも研修を受けているわけでもないので預かれないというのが現状です。保育ママをバンク化するなど制度化ができたらそれも良いかと思いますが、やはり預ける側としては保育所がベストだという声が多かったです。それでもまだお母さんに対する風当たりは強く、3歳までは母親が育児に専念するべきだという俗に言う3歳児神話というものが根付いていて、こんな小さい子を預けてとか、そこまでしてお金が欲しいのか、子供がかわいそうという人もいますが、これには合理的な根拠はないと厚生白書で否定されています。陸別には子供が少ないので、0歳児からの保育施設があっても需要と供給が合わないと考えるかもしれませんが、子供を預けられたら働きたいと思っているお母さんは潜在していると思います。現に2歳の誕生日を待って入所してくる子は何人もいます。やはり町を持続させるには出生率を上げることを第一に考えるべきだと思います。それにはまず受け皿を用意しなければ、地方創生や人口ビジョン総合戦略で出生目標を出しても、目標と保育体制が合致していなければ子どもを産み育てるのは難しいと思います。児童福祉法第24条には、市町村はこの法律及び子ども子育て支援法の定めるところにより、保護者が労働または疾病その他の事由により、その看護すべき乳児、幼児、その他の児童について保育を必要とする場合において、事項に定めるところによるほか、 該当児童を保育所に置いて保育しなければならない。2項には、市町村は全校に規定する児童に対し、認定こども園または家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業により、必要な保育を確保するための措置を講じなければならないとあります。陸別町の過疎地域自立促進計画の28年度からの5カ年計画にも、子育て支援として就労形態などの生活環境や子育て環境に適応した保育サービスを推進するため、地域や社協などと連携して、安心して子どもを預けることができる体制づくりを進めるとあります。子育てに関する経済的な軽減にはとても感謝していますが、社会参加に意欲的な女性が増えているこの時代に、経済的な面だけでなく、やはり働き続けられる環境が整わなければ、出生率も上がらないと思うのですが、まず保育に関しての町長のお考えをお伺いいたします。
はい、議長。
吉井町長。
はい、議長。
中村議員 の今までの質問に対してお答えしたいと思います。本庁の子育て支援政策、これは平成27年度からスタートした子ども子育て支援新制度における基本指針の子育てに関する理念と子ども子育て支援の意義のこの趣旨にのっとって進めております。基本理念があります。子育て支援についてすべて網羅されていると思います。私もこれを基本に考えておりますので、大事な部分ですので、これちょっと朗読してみます。父母その他の保護者は子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識を前提とし、また家庭は教育の原点であり出発点であるとの認識のもと、子ども子育てをめぐる環境を踏まえ、子ども子育て支援は進められる必要がある。子育てとは本来子どもに限りない愛情を注ぎ、その存在に感謝し、日々成長する子どもの姿に感動して親も親として成長していく、いくという大きな喜びや生きがいをもたらす尊い営みである。したがって子ども子育て支援とは保護者の育児の肩代わりをするものではなく、保護者が子育てについての責任を果たすことや子育ての権利を享受することが可能となるよう、地域や社会が保護者に寄り添い、子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげることを通じて、保護者が自己肯定感を持ちながら子どもと向き合える環境を整え、親としての成長を支援し、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるよう支援をしていくことであるというものであります。これは私もこの基本理念を軸に子育て支援を進めているところであります。ご質問にありました保育ママ利用助成制度については、保障面の不安というのも聞いたことがあります。そこら辺を解消して安心した保育ママを受けていただけるようにと、制度の利用には保育ママが保険加入していることを前提とする内容に要項を改正するとともに、その保険料相当も含め助成金額の上限を現行の月額3万円から1万円アップして4万円と改正する予算計上をしている、この前、通していただいたところです。また出産子育て支援祝い金については、これはまだ言ってませんでしたかね。まあですね、とりあえずしたら 今のところの説明お答えとします。
はい、議長。
一番中村議員。
保育ママ制度を今説明あったんですけども、さて人が見つかるかというのは大きな問題なんですけども、助成率を上げるということは納得いたしました。それと、次にですが、最近では子ども課などを設置して児童福祉の窓口を設け、子育て全般において支援している市町村も増えてきています。本来であれば 臨時指導員ではなく相談員を設置すべきなのでしょうが、陸別には対応する窓口がないため保健師が相談に乗っているそうです。ちなみに保健師の仕事は3歳までの母子支援です。これから今現在子どもの貧困も問題になっており、この対策による法律も施行されたことなどから福祉の面でもこの先考えていかなければいけないことだと思います。保育所の受け入れ年齢について私が調べたところ、十勝管内で2歳未満の保育を行っていない市町村は残念ながら陸別だけでした。他では子ども園に移行しているところもありますが、だいたい6ヶ月からもしくは1歳から受け入れを行っています。保育所の設置基準では定員のおおむね2割以上の3歳児未満児を入所させるものとし、かつ1割以上の2歳未満の設備を設けることと挙げています。陸別は僻地保育所なので運用できないではなく、町に一つしかない保育所なのですから、メリットを生かした保育に新しく取り組んでほしいと思います。ちなみに陸別僻地保育所条例にも2歳児未満は入所できないとは書いてありません。保護者の労働、妊娠、出産、疾病が認められる場合に行うとあります。先ほども町長からお話ありました子育て支援新制度になり、保育所の体制も多様化して保育事業の拡充を図る財政支援もあるようですので、前向きに考えてもらいたいと思いますが、もう一度町長のご意見をお伺いしたいと思います。
野尻町長。
はい、議長。
保育所の政策に関しまして、他庁の例も出て、ましたが、例えばですね、認定こども園を開設するということになりますと、保育料算定から入所の基準まで、これは原則国の基準に従うということになります。現行の自由度の高い保育体制から完全に変わってしまいまして、さらに給食は自分の園で調理が原則、事前調理が原則で調理室を設置する義務も生じます。3歳未満は外部搬入は認められないと、はっきりと決まっております。そんなこととなるので、いわゆるメリットといえるものはほぼないと断言できると思います。また入所年齢の引き下げにつきましては、冒頭申し上げました子育て支援施策の理念に基づくときに慎重に対応することが必要と考えています。昨今いろんなところでいろんな子育て支援施策結構行われておりますが、その多くでは、前段で私が申し上げました、理念、それと子どもからの思い、そういうものが置き去りにされているんじゃないのかなと、そんなふうに思ってます。まだ小さくて言葉では何も言えない子どもの目線、子どもの思いを汲み取り、同時に親保護者の不安負担孤立感を解消できる施策を陸別町子ども子育て支援会議での協議も行い、できる施策については積極的に打ち出していきたいとも考えております。議員おっしゃるように陸別町の保育所無認可保育所であります。これは縛りも限られておりますので、保育料、そしてこの前もやりました多子減免とか、ある程度こちらの裁量でいろいろやることができます。大変父兄の方に喜んでいただくことができるなと、そういうふうに思ってますので、よろしくご理解いただきたいというふうに思います。
一番中村議員。はい、
現実的に2歳から2歳未満の子を受け入れられないということは、今、会社を辞めなきゃいけなければならない人、そして仕事中に 車の中に子どもを置いとかなきゃいけない人、いろいろなその人の状況があると思われます。そして、町長が先ほど言った、子どものためにならないみたいな話がありましたけども、もっと親子の時間を作るべきだという話がありましたけども、日本の話ではないですけども、小さい時から保育所に入った3歳から入るのと0歳児から、保育所などに入って社会生活を送った子どもの調査をしたところ、小さいうちから社会生活を学んだ子どもの方が障害賃金が高いという、そういう結果も出てます。子ども同士でもコミュニケーションを取りながら生活することはとても大事だと思いますし、親が育児をに力を入れないんではなくて、その自分の仕事以外の家庭にいる間にどんだけ子どもに愛情を注ぐかで、母子関係家族関係は決まると思いますので、その辺も考慮していただきたいと思います。で、最後にこの場には男性しかいませんけども、一つ想像してみてください。もし自分が女性だったら、学校を卒業して自分の希望するところに就職、希望が叶い働きたかった職場へ就職できたとします。そこでやりがいを持って頑張っていましたが、そこで、素敵な人と知り合い結婚しました。そして子供ができました。育児休暇と出産で2年半仕事から離れることになりました。子供が2歳になって預けられるようになったので、また仕事元の職場に戻ることができました。しかしその時子供はもう2歳なので、また兄弟を作りたいと思い、そして妊娠しました。そしてまたその後に2年半せっかく復職できたのに、また2年半休むことになってしまいました。女性も自分の夢を持って就職したのに、思うように働けず、子供は可愛いけれど辛い思いをしてしまうかもしれません。働くことは経済面ではだけではなく、自己実現の場でもあると思います。雇い主の経営者側もやむを得なく不利益な扱いをしてしまうこともあるかもしれません。町長がいつもおっしゃっている安心して子育てができる環境が整うことを願って、私の一般質問もあります。
野尻町長。
はい、ちょっと先に戻るんですが、陸別の保育所、陸別は共働きでなくても3歳以上なら無条件で受け入れるというスタイルにしてます。これは私としては一番望ましいことであるなというふうに思います。ただ議員おっしゃるように、行政っていうのはやっぱりたくさんいなくても小さなところでもやっぱりきめ細かに手を差し伸べるというのも行政の仕事だと、それは私も思ってるんですが、子ども子育て支援会議で、いろいろそこら辺も協議をしていかなきゃならないんですが、今例えば検討しているものの中に、例えば一時預かりしてあげれば喜んでもらえるんじゃないのかなと、ですから、対象は、1歳以上3歳未満、して保育時間は保育所開設時間内、保育料は案で何百円とか今やったりなんかしてるんですが、間違いなくそういうことにも一生懸命今手をかけているところでございますんで、決して誤解はしないようにしていただきたいと。ただ全部が全部の人のために行政できれば本当は一番いいんですが、そこもなかなか難しさはあるんで、そこら辺はそれぞれのやっぱり事情もあってやっぱり苦しんだり悩んでいる方もいらっしゃると思いますんで、そこら辺しっかり考えながら 一生懸命子育て支援には私どもやってるつもりもしてますんで、さらなるものに立ち向かってという言葉は当てはまらないかもしれませんが、一生懸命努力していこうと思ってますんで、よろしくご理解いただきたいと思います。